皆さんこんにちは。新刊ラジオ第89回10月25日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですけども、心理テストですね。いきなりとか思ったかもしれないですけどね、まあ気楽に答えてみてください。ではいきます。心理テスト問題です。あなたの目の前にあなたの姿を実際よりも魅力的に映し出す鏡があります。さて、その鏡はどんな形をしているでしょうか。 A 丸い形、 B 四角形、 C 三角形、 D 楕円形。それではシンキングタイム。ちなみにですね、僕はあの D の楕円形ですよね。まあ、あんま三角の鏡とか見たことないんですけど、まあ皆さんはどうでしょうか。まあ、直感で選んでみてください。では結果に参りましょう。このテストから分かることは、なんとナルシスト度、あの自分を魅力的に映す鏡を想像することで外見に対する自信を探ることができるそうです。じゃあですね、さっきの答え、丸い形、四角い形、三角形、楕円形と言いましたけども、この中からですね、ナルシスト度が低い順から発表していきます。ではまず第4位、第4位はですね、 C の三角形の鏡。必要以上に外見を気にしないあなた、日常でも鏡を見る機会が少ないのではないでしょうか。続いて第3位、 B の四角形の鏡。外見より内面に自信ありという感じのね、人が多いそうです。まあある意味ね、それは羨ましいことです。そして第2位、 A の丸い鏡。おだてられると調子に乗るタイプだそうです。さて次はですね、栄光の第1位の発表です。第1位は D の楕円形の鏡を選んだあなた。もうですね、これ、ね、典型的なナルシスト。実はですね、自分の容姿にかなり自信があるんじゃないでしょうか。とね、言い切ったところでね、僕も D 選んじゃったよ。ナルシストなのかな、そんなことないと思うんだけどな。あんまりメディアに顔を出そうとかね、思うほどのご迷走でもないんですけども。まあですね、皆さんもですね、周りの人に試してみてください。とですね、心理テストはここまで。で、まあ、ここからまたフリートークなんですけども、鏡といえばですね、自分の外見だけでなく、こう、内面もこう打ち出されるような気がすると思うんですが、そんなことないって、まあ、そんなこともあると思ってください。まあですね、気分の優れない時に鏡を見ると、普段よりですね、顔色が悪いというのがこう見た目にもわかるという、そんな感じがあります。今日はですね、実際の鏡よりも、さらに色濃く、あなたの心理状況を映し出してくれる鏡について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さて今日はどんな本に出会えるんでしょうか。
鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？
それはもちろんあなたでございます、王妃様。不思議な鏡からいつもと変わらぬ答えを聞いて、王妃は不気味な微笑みを浮かべた。そう、自分が一番でないはずがない。この王妃、非常に性格が悪く、外見の美しさだけが取り柄と言っていいほどでした。王妃に仕える者たちも、彼女にひどい目に遭わされたくないばかりに、彼女の命令には逆らえなかったのです。しかし、それから数年経って、
鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？
それは、白雪姫でございます。
その答えを聞いて、王妃はカッとなりました。自分より美しい存在など、認めてなるものか。王妃は白雪姫をひどくいじめるようになりました。白雪姫はしかし、王妃からいじめられても笑顔を絶やすことはなかったのです。王妃が鏡に何回尋ねても答えは同じ。
世界で一番美しいのは白雪姫です。ある日、王妃は気づいてしまったのです。白雪姫を憎むあまりに醜く変わり果てた己の姿。このままでは白雪姫より美しくいられるはずはない。その鏡は真実を映し出す鏡。己の心情を嘘偽りなく映し出す鏡。現実に起きる出来事は一つの結果です。結果には必ず原因があり、その原因はあなたの心の中にあるのです。つまり、あなたの人生の現実はあなたの心を映し出した鏡なのです。
そして今の私はとても醜い。
その通りです。なぜなら、人生においては必ずと言っていいほど自分の心の波長にぴったりな出来事が起こるのですから。
では白雪姫はどうしてあんなにも美しくいられるのだ。
白雪姫はあなたのことを憎んでいないから。あなたの心情を理解し、むしろあなたを尊敬しているから。
そんなはずはない。あれほど辛い仕打ちを受けてまだ自分のことを好いていられるとでも。
ではご覧になってください。私は真実を映し出す鏡。今日も王妃様は私に辛く当たっている。あの人はなんて気の毒な方。でも私に傷を与えることで少しでもあの方が安らぎを得ることができるなら、私は喜んでその痛みを受けましょう。許せないと誰かを責めているとき、私たちは安らぎを感じることができません。しかし、許すという選択をすることで私たちの体も心も緩んでリラックスできます。その前に、まずは自分を許す。これを心理学では自己受容と言います。
そんなのは偽善だ。私のことをそうやすやすと許せるとでも。
確かに、あなたを許すに至るまでには白雪姫も苦悩したようです。しかし、着実にステップを踏み、実際あなたの存在を許すに至ったのです。まずはその人に対する自分の感情を思うままに吐き出すこと。紙と鉛筆を用意し、思い切り書き殴るのが良いでしょう。そうして自分の気持ちを落ち着けた後は、あなたが許せないと思った相手の行動とその動機を書き出してみてください。そしてその行為を相手の未熟さ、弱さとして理解してください。次のステップとして、相手に対して感謝できることを書き出してください。
そうか、白雪姫は私の存在を許したからこそ美しくいられるのだな。
そして王妃も白雪姫に対する恨みを書き出した上、彼女のいいところを認めた。あなたにもう一つ伝えておきたい必然の法則というものがあります。それは、人生で起こるどんな問題も何か大切なことを気づかせてくれるために起こるのです。あなたの目の前に白雪姫が現れたのは、あなたに 人を許すという気持ちを教えるためだったのかもしれません。そしてもう一度問う。
鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？
私には決めかねます。なぜなら、白雪姫と今の王妃様、お二人とも美しいのですから。
さて、今回紹介する本は総合法令より出ております野口義則著鏡の法則という本です。まあですね、こう散々ね、ここまで鏡ネタで引っ張ってきたのはこのタイトルにちなんでということなんですね。ちなみにこの本、実はですね、めっちゃくちゃ売れてるんですよ。帯にはですね、25万部突破のベストセラーと書かれてますし、実際ですね、この前本屋に行ったらですね、売上ランキングコーナーの第1位として紹介されていました。この本はですね、もともとはインターネット上で紹介されていた文章が大きな反響を呼んで、本になったという経緯があります。ですからですね、分量がお手頃なんです。おそらく、この本1時間もあれば全部読み切ることができると思います。そして何よりですね、この本の一番の売りは泣けるということ。読んだ人の9割が涙したというですね、キャッチコピーもついています。なんでですね、この本が泣けるのかというと、この本の中で紹介されている家族のエピソードが、私たちの感動を誘うんです。子供がいじめにあっているというお母さんが、その問題を解決しようと苦悩しているのですが、お母さん自身がかつて父親に少なからず恨みを抱いていたことに気づき、そして子供の気持ちを理解することができたといったお話なんですが、これ以上ですね、詳しく紹介してしまうと、皆さんの感動が薄れてしまうかと思いますので、ぜひ、ご自分の目で確かめてみてください。さて、ここでですね、ちゃんと説明しておきますと、主題となっている鏡の法則というのは、簡単に言えばですね、自分が嫌な出来事のせいで落ち込んでいれば、その波長に合うような嫌な出来事が重なって起こるものだっていう法則です。で、だからといってね、こう無理やり気持ちを切り替えることはできません。ですので自己需要、そしてそれに付随する形での他人に対する需要が必要になってきます。とにかくですね、鏡の法則の本当の意味を知るために、ぜひこの本を手に取っていただきたいと思います。鏡の法則、野口義則著、総合法令より定価1000円で発売中です。さて、エンディングの時間となってしまいました。新刊ラジオ、皆さんの心は健康でしょうか？ね、もしね、何かにすがりたいくらい辛い思いをしているなら、この鏡の法則を読んでみるといいかと思います。そうすればね、自分がどうして辛い思いをしているのか、どう対処すればその辛い思いを回避できるのか、この本があなたにヒントを与えてくれると思います。なんといっても、25万人が読んだというですね、ベストセラーなので、信頼する価値はあるかと思いますよ。ではですね、この辺で新刊ラジオお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。